こんにちは、四柱推命鑑定士の翔子です。この番組は四柱推命鑑定士の翔子が四柱推命やあとは占いのことあれこれお話ししていく番組です。今日はですね、ついに十二支についてお話をしようかと思います。だいぶ引っ張ってしまいましたが、十二支前ね、ちょっとだけお話はしてるかと思いますが、十二支について詳しくお話をしていきます。なんでこんなに引っ張ったかというと、理由は簡単、難しいからです。これ説明したりとか、あと結構理解するまで私自身も割と時間がかかったので、十二支がすごいね、難しいんですよ。まあ、難しいって言うとね、もうとにかく難しくなってしまうんですが、まあ、とにかくややこしいと思っていただいたらいいと思います。結構ややこしいのでだいぶこんがらがるかとは思いますが、まあ、一回でねなかなか理解するの難しいので、まあ、何回かお話ししていきますし、まあ、繰り返し聞いていただけたらだんだんと分かってくるかなと思うので、まず一回目はねちょっと聞き流すぐらいな感じでも OK です。ただしこの十二支とっても大事な要素になるので、まあ、押さえておきたいポイントではありますね。まず四柱推命の基本ですが、四柱推命陰陽五行説を使います。陰陽五行説、四柱推命は、まあ、自然哲学ですというお話を結構前にしてるかと思いますが、陰陽五行なので十二支っていうとどうしても動物のイメージがとっても強くなりますが、動物はちょっと置いといてください。動物いてもいいんだけど、出てくるとややこしいから、ちょっと動物はちょっとあちらに行っていただいて、十二支もこの陰陽五行だっていうふうにまずは思っていきましょう。十二支は陰陽五行、十二支は五行って言った方がいいかな、五行と思ってください。そう、十二支は動物ではなくて五行です。木火土金水というわけですね。で、増刊とか増刊通変性とかね、増刊って言葉聞いたことあるかもしれないんですが、蔵に監視の刊って書きます。十二支に増刊があると言います。そう、十二支の中に十二支は蔵を持っていて、その中に監視を入れてあります。五行の方は木の枝だったら木の五行しかないですね。火の絵だったら火の五行しかないというふうに分かりやすいんですが、十二支の方は蔵の中にそれぞれ五行を詰め込んでいます。で、この蔵の中に入っている増刊、蔵の中に入っている監視のことを増刊って言うんですが、十二支によっては一つの五行しか持っていないのもあります。蔵の中に一個の五行しかないものもあれば、複数のものを持っている十二支もいます。この複数のものを持っている十二支が一番ややこしいとは言えばややこしいんですが、五行と十二支の違いは一番最初の大きな違いここにあります。五行の方はもう木の五行、木の絵とか木の音だったら木の五行にしかならない。まあ漢語はあるけれども、基本的には木の五行は木ですよね。で、十二支の方は場合によってで、何が強く出るかっていうのが変わる場合が結構あります。これが複数の要素、複数の十二支が出てくるとまたややこしくなるので、今日は一個一個でちょっと話をしていきますね。まずは十二支、十二個ありますが、全部言えますか？ねえ、牛、トラ、ウ、タツミ、ここまですごくいいですよね。ここまですごくリズムがいい。ねえ、牛、トラ、ウ、タツミ、馬、羊、猿、鳥、犬、イ。後半のリズム感の悪さ、なかなか覚えにくいんですが、この12個ですね。ネズミから始まります。ネズミって言っちゃった。ネから始まります。ネから始まってイまでになりますね。さあ、まずはこの十二支も五行があるということで、ねからスタートしていきましょう。ねは水の五行です。で、これはもう水にしかならないです。こういった十二支はすごくわかりやすい。いは水の五行なんですが、 木の五行もちょっと持っています。さあ次行きましょう。木の五行に分類されるのは虎。ただし虎は火の五行も持っていて土の五行も持っています。一般的には木の五行って言われるんですが、火の五行と土の五行も持っているので、これはちょっと変化しやすい。そしてうはこれ簡単。うは木の五行にしかならないです。次、火の五行は馬、そして実です。馬と実は、馬は火の五行強いんですが、土の五行もあるんですが、馬、火の五行と思っていただいていいですね。土ももちろんあります。で、実の方は、金の五行がちょっと入るかな。火と土と金の五行ちょっと入る。さあ次、金の五行に分類されるのは猿。猿はとはいえ、金の五行と、水の五行がありますね。そう、そして鳥はこれ簡単、金の五行にしかならないです。そしてあと土ですね。土がちょっと土が一番ややこしいんだけれども、タツと犬、そして羊と牛です。この4つが土なんですが、タツと犬は一番化けやすくって土なんだけれども、水と木の五行を持ってるのがタツ、犬は土なんだけれども火と金の五行も持っています。もうこの辺で多分こんがらがってると思いますが、聞き流してください。あと羊もそうですね、土なんだけれども木と火の五行を、そして牛も土と金と水の五行を持っています。というわけで、これで5個の五行にはなるんですが、今お話ししてきた通り、1個の五行しか持っていないものはもうそれにしかならないので、基本的にはその五行というふうになります。ただし龍とか犬とかっていうのは名式の中に他にどういった十二支があるかによってかなり化けます。なのでそういった五行を多く持っている方はちょっとすぐにはこうパッと出てこない、じっくり見て、あと大運にもすごく影響を受けやすいので、結構しっかりと時間をかけて最初のうちは見ていかないとよくわからないというのがあります。おさらいしましょうか。水の五行は、根と胃、ただし胃は水と木を持っています。さあ次、木の五行はうは木だけです。虎が木と火と土が入っています。火の五行は、火の五行は土とね一緒になっちゃうんですが、両方入ってますね。馬が火と土、そして実が火と土と金。さあ次、金の五行は、鳥は金しかないです。猿が金と水、そしてちょっとだけ土、そして土の五行が龍、犬、羊、牛となっています。特に龍と牛は化けやすいので、どう変化するかっていうのは名式全体を結構ちゃんと見る必要があります。あとは大運も見る必要がある。というわけで十二支お話ししてきましたが、十二支は蔵の中に五行を隠し持っているということをまずは覚えておいていただけたらと思います。さあ今日十二支についてお話ししてきました。